ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又野建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオから本日は生放送でお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表藤野綾子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
こんにちは、先週38歳になりました、番組ナビゲーターの赤毛ラクラフト山田です。本日生放送ですのでリアルタイムで聞いてる方、ぜひですね、X、旧ツイッターでハッシュタグラジホケとつぶやいて番組一緒に盛り上げてください。
はい、
さて綾さん、今日台風上陸、ね、今前橋はですねすっかり明るくなって、
ね、明るくなりました。 ね、風も全然ないみたいです ね、
大きな被害は幸いにもね この辺りはなさそうですけれども、9月防災月間ということなんですけれど、綾、さんちは何か災害の備えってしてます？
いや、とりあえず家族4人が、2日分ぐらいかな、しのげる感じ の非常食を、すぐ持っていけるようにリュックサックの中に詰め込んだりしてあるくらいですかね。
バッチリじゃないですか。
でもね、こういうのもほら期限が切れちゃってたりすると、意味がないので、定期的に、食べて中身を入れ替えたりとかしないとですよね。
そうですよね。
そう、私ね今日気になって自分の確認してみたんですけど、確かね去年全部入れ替えたので、水も食べ物もね2029年まで大丈夫そうで安心しました。
偉いじゃないですか。
頑張りました。そう、非常食といえば最近の保存食ってかなり進化してるの知ってる？
俺時代古いかな、乾パン。
だよね。昔って乾パンとかビスケットとか、この口の中の水分持ってかれる系のイメージじゃない？
水分系、はいはい、
そう。でも今って缶詰の中にふわふわのパンが入ってたり、あと長期保存できるおにぎりとかもあったり、あとおでんとかシチューとかおかず系もあったりして、かなり充実してるんですよ。
そんなのあるんですか。すごい、初めて聞きました。いや、災害になった時とにかくその水分と食べ物って結構重要ですよね。
いや本当だよね。あと子供がね、お家はお菓子もあったらいいかなと思うんだけど、ビスコとか食べっ子動物とか の長期保存バージョン、普通のお菓子だって、1年ぐらいは持つんだけど、それなりに長期バージョン、保存バージョンも売ってたりするので、そんなのもね入れておくと普段から食べ慣れた味でちょっとねほっとするかもしれないですね。
確かにね、子供たちなんか災害でねストレスとかたまると甘いものとか食べたいですよね。
そうですね。
ビスコと食べっ子動物、子供が食べやすい口の水分を持ってくもの系ですね。
そこにこだわる。はい、それからね、生活必需品として忘れがちなとこだと、女性はね生理用品、そう、支援物資が届くのに平均3日くらいかかるって言われているので、ちょっと荷物は増えちゃうんですけど、念のためにね入れておくといいかなと思います。
なるほど。災害いつ起こるかわからないですし、その災害用の、リュックの中にナプキンですか、生理用品入れておくってすごい大事ですよね。
そうですね。
この想定しておくっていうのがすごい大事だと思うんですけど、我々ね前橋ラジオから発信していますから、ラジオも入れておくのがすごい大事だなって思っています。前橋ラジオね、コミュニティ FM の役割として防災ラジオっていう役割があるみたいで、電気、スマホ、ネットが使えない状態になってしまうと、情報得られるのが今度ラジオだけになってしまうので、かなり重要だっていうね。
そうですね。スマホの電源だってね、入らないかもしれないです
よね。そう、電源がないときにね、ハンドルでこう回すタイプのものもあるし、
うちもそれ入ってます。
さすがですね。携帯の充電もできる小型ラジオっていうのもね、最近は出てるし、あとさっきついさっき購入したばっかりなんですけど
買ってました ね、
前橋ラジオでも販売している防災ラジオ、専用の、ものがあるんですけど、 災害が発生すると自動で起動して、うん、で前橋ラジオの放送がちゃんと、ね、流れるようになっているので、う
ん、前橋市と一緒に共同で作ってるんですね。
そうですね、防災ラジオとしてね、うんうん、だから帰る場所も、前橋ラジオの、放送局と、うん、あとは前橋市の3階だっけな、うんうん、あの防災に関係する課で帰る、うんうん、その2箇所で帰るみたいなんですよね。だから、いざという時のためにね、ラジオも含めて備えておくといいななんて思いますよね、
大事なことですよね。本当日頃からの備えね、この機会にもねぜひ皆さんにも食べ物とかもね含めてですけれども、うん、再チェックしてもらいたいなっていうふうに思いますよね。
はい、ぜひですね前橋ラジオ前橋お越しの時はね、うん、ちょっと申し込みは申し込み書書くだけで
買える、ラジオ
ねラジオ買えるので、うんうんうん、よかったらね扉をトントンって叩いていただいて
前橋ラジオ ね、はい、ガラガラ開けていただいてね、はい、買えますかって言っていただければと思います。はい、
で本日生放送でお送りします、X 旧ツイッターでハッシュタグラジホケでつぶやいて番組を楽しんでください。
はい、というわけで今回のテーマは本当に今日台風が来ていてドンピシャなんですけれども、うん、知って備える災害時の性被害ということで、はい、はい、それではラジオ彩り保健室オープンです。
放火ビジネス専門学校は警察官、消防士、国家地方公務員になりたいと頑張る人を全力で応援。新米橋駅から徒歩3分、毎月オープンキャンパス開催。詳しくは群馬放火ビジネス専門学校のホームページで。
ラジホケ、
時刻は4時37分を回りました。ラジオ彩り保健室前橋ラジオからお送りしています。今回のテーマは知って備える災害時の性被害ということなんですけれど、
はい、意外とね知られてないかもしれないんですけど、うん、災害の時って女性とか子どもへの性犯罪性暴力が起こりやすいっていうことが明らかになっているんですよね。
これね意外どころか多分本当に知られてないと思います。私も全然テレビとかで聞かないもの。
少しずつねなんかネットとかではニュースになってたりするかなって思うんですけど、うん、ここ群馬県はね災害が少なくて安全なんていうふうに結構ね言われてたりするんですけど、でもね地震とか、台風の水害とかね自然災害っていつどこで起きてもおかしくないですし、いつ自分の住む地域が被災してその避難所生活を強いられることになるかもわからないので、ぜひね予備知識として知っておいていただけたらなと思って今日はそんなお話をしていこうかなというふうに思っています。
はい、我々ね群馬だから災害少ないなんて言っちゃうけれど、実際にね台風がいつ来るかわからないし火山が噴火するかもわからないから、
いやいやいやわかんないですね、浅間山とかもありますからね。
そうなんです、そうなんです。災害時の避難生活、
避難所生活、
避難所生活ね、私も実際経験もしたことがないし、
私もないですね、
正直ピンとこないところも、確かにあるんですけれど、大勢の人たちが体育館にこうぎゅうぎゅうに集められたりとかね、
うんうんうん、
あと仕切りのないところで、みんなでこう雑魚寝みたいな感じで、
なんか段ボールで仕切られるみたいなイメージありますね。
そうですね、そうなるとやっぱりこう性犯罪のリスクみたいなものがちょっとこう増えて、犯罪起こりやすいんじゃないかななんて思うんですけど、
はい、災害時の性被害、阪神淡路大震災とか、あと東日本大震災とかあたりから、少しずつ、取り上げられるようになってきたんですけど、災害時の避難所って、食料が不足してたりね、あとライフラインが停止してたり、電気ガス水道とかが、使えなかったり、段ボールで区切られるプライベート空間がなかったりで、もうなんかただでさえこう被災してショック状態にあるのに、そんな非日常生活 が続くことで、やっぱりね、皆さんねストレスが溜まって、もうそもそもの喧嘩とか、うんうん、起こりやすい環境で、やっぱりそんな中だと性暴力が起こりやすいっていう風に言われてるんですよね。
そうですね。災害の避難所だと家でだらだら YouTube 見て過ごすとか、そういうことができないから、
電気がなければね、携帯だって、ね、節約して電気を使って抜かなきゃいけないですもんね、
もうストレス溜まっていきますよね。これ避難所での、性暴力とか性被害って具体的に言うとどんなものがあるんですか？
はい、東日本大震災の後に発足した東日本大震災女性支援ネットワークさんというところの調査によると、災害時に起こる性犯罪って大きく分けて2つの特徴があるというふうに言われているんですね。はい、一つは、環境不備型の暴力というふうに言われています。
環境不備型、
はい
はい、これどんなものなんですか？
はい、これは安全を守る環境整備が後回しになった結果、性暴力が起きたものになります。
ほう、
男女一緒に、雑魚寝していたがために、着替えを見られてしまったりとか、
そうか、覗きも一つの性被害か、
あとお布団の中に入られちゃう、入ってこられちゃう、
怖い、
あとはトイレが、男性女性区切られてなくて同じところで男女共同だったことで、上からとか下からとか覗かれてしまったり、
怖
ですよね、本当ね。それからあとセキュリティ対策っていうものも緩かったせいで、ボランティアさんとかメディアがだと思って、自由に誰でも入れちゃうような状態になってると、
そう
最初ね混乱してるから、
はいはい、
ね、そういう人たちが、子供に声をかけたりとか、盗撮したりとか、これね災害直後は本当特になんですけど、自治体も警察も本当にゆとりがない状態なので、たとえ性被害に遭ったとしても、訴えでありましたっていうふうにその、被害者が訴えたとしても、そういう小さな声を取り合ってもらえないっていうケースもね少なくないんだそうです。
いい人をぶってボランティアとかって顔して近づいてくるとか、
そう結構ねそのケース多いって言ってましたね。
怖いですね。今一つ目が環境不備型というね、環境が整ってないということですけど、災害時性被害が多いんだっていうことが事前にみんなが分かってれば、そのハード面っていうんですか、
そうですね、
段ボールとかのところをね、なんとかクリアして、
トイレは必ず分けるとかね、できますよね。
いろんな対策が打てそうですよね。
そうですね。
二つ目の特徴っていうのは、
二つ目は対価型の暴力になります。
対価型、はい、
支援する側が支援と引き換えに性的な対価を要求するというケースになります。例えば、旦那さんを亡くした人とか、シングルマザーとか、子供とか障害者とか、そういう弱い立場の人がターゲットにされやすくって、そのボランティアに、入ってきた人に支援物資を、余計に持ってくるから、その見返りに体を触らせてっていうふうに言われてしまったりとか、あとは生活に困ってるだろうから、僕のお家においでっていう風に誘われて、でその援助の見返りに性行為を強要されてしまったりとかね、
弱みを握ってっていうのがこの対価型ですね。
これね、被災生活が長引けば長引くほど、こちらが、増えていくという風に言われてますね。
今聞いて本当に見えてこない被害、
ですね、そこに行かなきゃ見えないかもしれないですね。
ちょっとあまり質問したいことではないんですけど、子どもたちも被害に遭うことがあるんですか？
はい、あるんです。被災時の性被害者の年齢層ですね、未就学児から60代までと幅広くて、子どもは女の子だけじゃなくて男の子も被害に遭っているっていう、報告が多く上がってるんですよね。
男の子も、でもそうね、 LGBTQ の話の時じゃないけど、女の子だけが被害を受けるわけじゃないです
もん
ね。
男の人から男の子へとかもね、ありますよね。でこの子どもへの性暴力って、本人がそれを性暴力だっていうことを自覚してないと訴えられないじゃないですか。 そうだからわけわかんないで触られてるとかね、そういう風にしてたりするので余計にね見えにくいんですよね。
こういう時にあれですね、プライベートゾーンの話をちゃんと知ってると、
ここは触られ
ちゃいけないとか、これ知ってるか
知ってないか大きいんですよ、
うんうん、
そう。しかも避難所って、まあ、必然的に女性は炊き出しの担当、料理する担当、うん、あの避難所のリーダーっていうのは男性ばかりのことが多くって、うん、まあ、通常よりも男性の権力が強くなってしまうっていう傾向にあるらしいんですよね、はいはい。特にねこの避難所生活長くなってくると、だんだんね皆さん麻痺してくる傾向にあるみたいで、あの他に行く場所もねどうせないんだから、やっぱりこうみんなで協力しなきゃいけないとか、なんかこう被害があったとしてもその輪を乱すべきではないみたいな、そんな空気感みたいのがあったりして、まあ、そんなことぐらい我慢しなさいとか、若いんだから仕方ないとかね、あのそんな泣き寝入りをするしかない状況もあの実際あるみたいですね。
生活、まあ、必然的にね、あの力のある男性は物をあの動かしたりとか、
うん、
あの木を移動させたりとか、
うんうんうん、田舎片付けたり ね
力仕事ばっかりで、うん、まあ、そんな環境だと男女のこうパワーバランスも崩れていっちゃうってことですね。
そうなんですよね。あのさらにはですね、これ令和5年度の調査なんですけど、いまだにですね約6割の自治体が、うん、あの防災の担当部局に女性職員を一人も配置していないっていうデータがあるんですよ。
前橋はどうなんでしょうか。
どうなんでしょうか聞いてみたいですね。なので必然的にこう何か災害があった時にこう避難所を取り仕切るあのお役所の方々も全員男性っていう場合が多くて、もう何かそういうね性被害があったとしても相談すらもできなかったり、女性のニーズや課題に対応できないっていうことが今問題視されていますね。
なるほど。防災担当者が男性だと、まあ、女性がねどういうところで困るかみたいなニーズが、うん、まあ、分かりにくい
し、そうそうそう、
性被害実際受けた時の相談するときに、まあ、男性にはしにくいっていうのはありますよね、う
ん、いやなかなかできないですよね。そう、あとはあのオープニングトークであの防災グッズにねあの生理用品入れておいてくださいねっていうふうに言いましたけど、やっぱり男性職員ばっかりの環境だとあのやっぱり生理の配慮がないし、なんだったらこの支援物資としてナプキンが届いたとしても一人当たりどれぐらい配っていいかわからないっていうので、実際に一人一泊ずつとかではなくて、わざわざパックを開けて、はい、一人一枚ずつ生理用品配ったなんていう患者もあったらしいんですよね、
はい、
うん、本当にね普段から男女問わず生理についてきちんと理解しておくっていうことが大事かなって思いますね。
今の私なら分かりますよ。一月に1枚で足りるわけがない
そうそうそう、どれぐらい何日続くのかとかを知らなかったりするともう想像もできないんだと思うんですよね。
もう全男性性教育もう生理の勉強必要だ。
いやもう必要ですね、間違いないです、
ね、
はい、
本当にね生理の時に何枚使うかっていうのを、まあ、知らない男性多分多いですから、
ね、多いと思いますね。もうちょっとね意識をそっちにね持ってほしいですね、うん、はい、あとは、まあ、被災時ってお風呂に入れない上にやっぱ下着も取り替えられなかったりするんですよね。でそうすると干してると盗まれる場合もあるそうなんです。うんね、下着泥なので、まあ、生理じゃなかったとしても下着に、まあ、布ナプキンを重ねて使ってもらって、うん、汚れたらそれを洗って交換する、でそれをだけを干すみたいな形をすると、まあ、衛生面がね少しでも保てるかなと思いますね、
うんうんうん、なるほど、
はい、先日ね生理体験しに、はい、私たちね金沢に行きましたけれども、はい、
出張収録、
はい、ね、出張収録行きましたけど、うん、その時にたまたま夜入ったお店のママさんが、
はい、
能登の、
そうね、
うん、災害そうボランティアに行かれてる方で結構いろいろね、うんうん、話を聞いてきたんですけど、うんうん、実際に女性への支援物資として何が需要があるのかっていうことを聞いたら、うん、デリケートゾーンを拭くウェットティッシュ、うんを求める人が多いっていう風に言ってましたね。
汗拭きタオルとかじゃなくてデリケート用の、
うん、そうそうそう、あるんですよ、今売ってるんですよね。そう、やっぱお風呂に簡単に入れない状態だとね衛生的に過ごせるアイテムっていうのが、ね、必要なんだなっていう風にやっぱリアルな声いただけるってありがたいなって感じました。
そうですね、リアルでしたね。
あとはナプキンだとかさばってやっぱり非常時にたくさん持ち出すことは難しいので、うん、まあ、月経カップとか、うん、今はね使い捨ての月経ディスクなんていうもの ものもあるので、まあ、皆さん聞き慣れないと思うんですけど、ググっていただいて、そういうものをね普段から使って慣れておくっていうこともしておくといいかもしれないですね。
はい、月経カップ、月経ディスク、まあ、いろんな、ね、生理用品、まあ、この機会に ね、ありますからね、学べると調べておくといいですね、はい、他に災害時に、まあ、自分自身とあと子供を守るために何かできることってありますか。
はい、まあ、何よりもですね、まずは性の話がタブーだったりとか、性犯罪にあったことを恥ずかしい、言えないっていう雰囲気をなくすことだと思いますね。
はい、
はい、普段からそういった空気感の中だと、やっぱり災害時なんてね、さらに言いにくい雰囲気になっちゃうと思うんですよね。性加害者にとって、まあ、どんな人が一番こう、ね、加害しやすくて都合がいいかっていうと、黙っててくれる人なんですよね。女性が被害に遭ったことが、まあ、言いにくい世の中だからこそ性犯罪がなくならないと思うので、まあ、性とか性教育についてもっともっとみんなで、ね、語る機会を増やしていく、そんな環境づくりが必要かなというふうに思いますね。
うん、災害時だとなおさら言いにくいから、うん、普段の生活の中から何かちょっと違和感があれば相談するとか、まあ、言いやすいそのコミュニティ、空気感を社会全体で作れるといいってことですね。
そうですね、はい、あとは、まあ、性暴力は絶対許さないっていう認識が、本当ね、これ男女ともに必要です。避難所によくね張り紙が貼ってあるそうなんですけど、薄着で歩き回らないとか、何時以降は一人で行動しないようにとかっていう張り紙がね貼ってあるんですって。でもこれって本来どんな状況であれ襲う方が悪いのに、なんかこういう書き方だと薄着で歩き回った人、一人で行動した人が襲われても仕方ないみたいなね、そんな感じしません？
確かに被害者が悪いっていう書き方ですね。
そうなんですよ。なので、まあ、最近の避難所では犯罪者は厳正に処罰しますとか、この加害者に向けてのこの張り紙に変えていこうっていう動きも本当にね少しずつ出てきたそうなんですけど、
はい、
性犯罪を仕方ないと思わない、絶対に許さないっていうね、そういう意識とか姿勢っていうものが、まあ、共通理解として必要だというふうに思います。
なるほど。いや今ちょっと視点が違いました。被害者側の話じゃなくて、なくて加害者側に問題があるっていう張り紙一つで ね、変わりますよね、
はい、書き方一つでこれ変わってくると思うんですよね。
まあ、ちょっとまたラジオの話に戻りますけど、ラジオの社長にラジオを誘われた時、防災ラジオとしての役割をかなり強調されてたじゃないですか。
はい、ね、
災害に見舞われて、まあ、さっきも言いましたけど電気電波がない状態の時に、まあ、情報として頼れるのがラジオということでね、非常時は防災ラジオとして前橋市がジャックして、災害やまあまあジャックという方はちょっと違うかもしれないけど、まあ、避難状況をこう発信するラジオになるっていうね、話をすごい強調してましたよね。
見てましたね。いや私ですね、この番組持つまで全然ラジオを聞かないタイプだったので、余計に思うんですけど、いやもう一向聞いたことなかったんですよ、ね、やっぱり普段からラジオを聞く習慣がないと、まあ、当然そのね災害時いざって時にラジオを立ち上げようなっていう気持ちにもならないと思うので、
立ち上げるどころか持ってもいないからね。
そう、はい、媒体がないとかね、そう、まあ、今となってはね市民みんなの普段の生活の中にラジオってものがあるとねいいかなって思いますね、
この間前橋の花火大会聞くときにラジオがあってすっごい便利だったなって思ったの。
確かに途中でね
スタジオの、
ね、音声切れちゃったんだよね。
音声切れちゃったの。でも持ってったからちゃんと聞けたっていうだけじゃなくて、俺普段ネットラジオ普段聞いててですね、災害時はまあネットも使えないから、まあ、電池式のラジオが必要なんだなってその花火大会の時もやっぱり思いました、
ね、ああいう時って結構人が多いとスマホが全部ね、聞こえなくなっちゃったりするんですよね。
そうなんですよ、あとねこの間リスナーさんにお勧めしてもらった漫画で、夜のレモンにリクエストっていうタイトルの漫画なんですけど、これコミュニティ FM、 まさに前橋ラジオみたいなコミュニティ FM が舞台になってる漫画がありまして、その中でデビューしたばかり の、 ラジオパーソナリティ見習いがですね、ラジオ放送中に停電に見舞われるっていうシーンがあったんですけど、もちろん公共の機関から情報を送られてくるっていうのもあるんですけど、まあ、実際にねこう街の中歩き回って
違い情報を確認してラジオで配信したなんていうね、うん、シーンなんかがありましたね。
コミュニティラジオっぽい、ね、感じでした ね, ね, いやね、この漫画の中では、まあ、性被害とかのことについて触れられることはありませんでしたけど、うん、でもいざねその避難所生活を余儀なくされるような場面に出くわした時は、うん、やっぱりその性被害の注意喚起みたいなものもやっぱりね、うん、ラジオ の, 役割としてね、うん、今後必要になってくるんじゃないかなって思いますよね。
ちょっとぜひ前橋も導入してもらいましょう。
はい、ぜひぜひ
前橋だけじゃなくて全国でね、
うん、はい、注目してもらいましょう。
はい、ということでね、非常時だからこそ、まあ、言いにくい相談しにくいこの性被害だとは思うんですけれど、まあ、性被害を絶対に起こさないぞっていう環境をみんなで作るっていうのを、うん、これからね目指していきたいですね。はい、はい、ということで本日は知って備える災害時の性被害でした。
ラジホケ
番組エンディングのお時間となりました。あやさん、またですねメッセージが届いております。はい、メッセージがラジオネームアット FM さんです。あやさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、子供時代小学生高学年から中学生の頃、裏山に行ってエロ本を探した探検を楽しみました。エロ本の相談ですね。
裏山
裏山もなかなか時代を感じる表現ですね。うん、いいですね。当時は昭和でしたが、エロ本は当時から性的に悪い環境だったんでしょうか、という質問が飛んできました。
はい、アットFMさん、いつもメッセージありがとうございます。私も昭和の人間なので、はい、この時代みんなで見てたなって思い出しました。私は東京なので裏山ではなくて、道端に、なんだか分かんないですけどね、道端にねエロ本落ちてたりしたんですよね。私は子供が性に興味を持つこと自体全然悪いことだとは思っていないです、そもそもね。しかもなんか昔ってそのエロ本買うのにお金がかかったじゃないですか。だからまあどっかでね拾ったものを見るくらいで、まあ、小中学生がそんなにたくさん自由に見れたわけじゃなかったと思うんですよね。でそれに比べてですね、今ってこのインターネットでこう無料でいくらでも見れちゃうということがちょっと問題だなと思ってて、なんだったらこう小さな子供がお母さんのスマホで、まあ、アニメ見てるうちに自然とアダルト動画にたどり着いちゃう、そんな時代なんですよね。自分は見たくないのに見せられちゃう、ね、絵本は自分でねめくりますけど、そのね、アダルト動画は見たくないのに見せられちゃう、これはねもうね立派な性犯罪かなと思いますね。あとはアダルト動画なんかも今と昔ではね過激さっていうのもちょっと違うかなっていうふうに思いますし、まあ、現実に同じことをしてしまうと相手を傷つけたりとか性犯罪になることもあるので、子どもたちの性のスタートはエロ本とかよりはまずはね正しい性知識を持ってもらうっていうところからであってほしいなとは思っています。
はい、まあ、興味持つこと自体は悪くはないけれども、はい、まあ、それにね、正しい知識を持って その性アダルトコンテンツにね触れるということが大事ということですね。はい、ラジオホケでは番組のご意見ご感想、性教育に関するお悩みエピソードを募集しています。再放送は日曜昼12時からお送りします。
はい、次回のテーマは性教育フェスタ直前ガイドということで、はい、9月23日に群馬県青少年会館で開催する親子で楽しむ性教育フェスタのブースや、見どころなんかをご紹介していきたいというふうに思っています。はい、ぜひお楽しみにしてください。はい、本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクを本田カーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり、またの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、孫むかし仲間アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。今月いよいよ9月23日ね、親子で楽しむ性教育フェスタ、
はい、よろしくお願いします。